はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは鹿児島県出水市臨済宗相国寺派観音寺住職柴原正蔵さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
いやー、お坊さん会のなんか心理学つながり面白いなと思って、へえ、意外な、あ、そういう線があるのか、まあ言われてみればそうだなみたいなところですけど、その指導教官の先生はどういう方なんですか？
ですね、もう亡くなられたんですけど、春木豊っていう早稲田大学の先生がいまして、マインドフルネスのこのブームが始まったのって、まあ、ジョン・カバット・ジンっていう、まあ、アメリカ人の、マインドフルネスの瞑想法、
一度、なんか、ダボスでお会いしたことがありました。
はい、はい。気のいいおじさんですけど。
うん、ですね。
はい、はい。で、そのジョン・カバット・ジンを日本に初めて読んで、まあ、マインドフルネスの活動を最初に始めた春木豊というのが私の指導教官だったので、
うん、
まあそれもなんでその人に私大学で指導を受けるようになったのかっていうのも実はお坊さんからの紹介で、
ほう。
それがですね、私京都でその、まあ、浪人してた時に、うん、大徳寺っていう、まあお茶で有名な本山
臨済宗の一つで、京都で下宿する臨済宗のお寺としては、まあ、割とよく登場する、は
い、登場しますよね。そこもいわゆる書生さんみたいにしていて、で私予備校も行かずにプラプラプラプラね、毎日京都の街を遊び歩いてたんですけど、そしたらですね、まあ、ちょうど、まあ、心理学やりたくなって、で、その当時京都にはですね、まあ、京都大学を中心とした河合駿先生って、まあ、もうこの方も亡くなられましたけど、
はい、
河合先生の、まあ、研究されるいろんな会があって、私、まあ、浪人生だったんですけど、ちょっと遊びに行ったりとかしたら、そこにですね、この人確か、大徳寺のお坊さんでいたよなっていう和尚さんがフラッと来てたんですよね。で、その和尚さん、よくよく話聞いたら、やっぱり、一生さんと一緒で心理学の研究者だったのを辞めて仏門に入った和尚さんがいらっしゃって、もうまあ、これ松並大雲って和尚さんなんですけど、この方と仲良くなって、うん、で、まあ、心理学の研究をしてる、禅の研究をしてる心理学のいろんなジャンルがあるから、そういう先生のところに行って勉強したらっていうふうに、まあそのお坊さんからアドバイスいただいて、
うん、
その、春木豊先生とか、それから、まあ吉村翔陽君なんかと一緒にやってたのは駒沢大学だったんですけど、
う
ん、その駒沢大学で心理学の研究とかをしてた時期がありましたね。はい、
へえ、なるほど。で、そこから、藤田一生さんにつながっていくと。
そうですね。で、まあ、マインドフルネスの、まあ、話が最初に出だした頃だったと思いますし、
うん、
まあ、でもやっぱり、瞑想がそういう効果があるっていうこととか、まあ、その、アメリカでそれだけね、ブームになってるなんていうことは、日本の人たちはほとんど知らない時代だったので、うん、で、まあ、私も、まあ、できればアメリカに行って研究とかしたいねっていう話を、 ちょっと最初に衣装さんとかに少し振ったんですよね。そしたら、はい、まあそれよりもちゃんとせっかくあなたは日本のね、臨済前で修行してるのであれば、日本のやり方でそういうマインドフルネスとかの勉強した方がいいと思うけどなぁ、みたいな話を、うん、まあ、指導教官とか一生さんからもされまして、ほうほうほう、で、まあ、じゃあもう日本にで、まあ、実家に帰ってお寺やりながら、まあ、そういうふうな研究とかできれば現場で仕事をした方がいいんじゃないかなって、まあ、逆に言うと仏教界の中から、
うん、
心理学とかの知見を生かした方がいいんじゃないっていうふうに言われたのを覚えてます
ね。はい、
はい。はい、はい。まあ今もね、そういうふうにおっしゃってるので、その当時から変わってないんですけど、
一緒
に。
はい、
はい。
で、じゃあ帰るかって言って帰ったんですか？
そう。なんか全否定されて
るんですけど、なんか誰か、行ってこいって後押ししてくれるかと思ったら、帰った方がいいんじゃないっていう。
せっかくお寺あるんだからね、はい、あの、ちゃんと自分のところでね、自分のお寺の中でそういうことやったらっていうふうにね、もうなんか言われちゃって、かなりその当時は凹みましたね、ちょっと。
はいはい
はい。はいはいはい。
まあそもそもなんですけど、そのお寺に、まあ、生まれたわけですよね。
はい。
で、まあ、そこから、まあ、学部学科も含めて、その心理学に行き着くというのは何かこう流れがあったんですか？
どうですかね。とにかくお坊さんにはなりたくなかったんですけれど、うんうん、まあこれあるあるですけど、かといって何かしらと一つの学問を極めてやるっていうこととかに対してそんなにこうなかったですね。小さい頃からですね。この仕事に就きたいとかですね。だからまあ本当にふらふらと浪人生にまでなっちゃって、しかもまあ親から厳しく言われたので、お寺に書生に入れられたもんだから、うんうん、まあ結局ね、周辺の学問、仏教では嫌なん、仏教学は嫌なんだけど、何かしら周辺の学問だったら、どんなものがあるかなっていうことを調べ出したら、どうも心理学があるよねっていうのは、まあちょうど自分たちぐらいの年代ぐらいから、そのね、心理学をフューチャーされるようになったのかなっていう気がするんですけど、
うん、
まあ、それもあって、まあ、なんとなく心理学をやろうっていう気になって、できればまあ、寺の息子なんで、お寺に関係したこともやりたいな、みたいなことが、そのことぐらいからちょっと、まあ、
なるほど、
合致してきたみたいな
感じ。はいはい
はい。はいはい。
そう、落としどころとしての心理学。
そんな感じです。はいはい。
うーん、
だからあんまりこう、なんでしょうね。よく、ね、よく心理学やりたい人って、自分がね、思い悩んでとか、ね、なんか、こう、自分のこう心の悩みを解決するために心理学になりたいとか、
はいはいはい。
なんかね、そういうふうにした動機で心理学やりたい方って結構ね、若い方多いですけど。
そうですね。
はい、
う
ん。あんまりなかったです、それ。
あ、はいはいはい。でも、そういう人もいた方がいいですよね。
はい。
なんか、いや、確かに割かしそうだなと思うのは、こう、心理学やってますっていう方の、まあ、少なからず、自分自身の、その、まあ、心を知りたいとか、
はい、
まあ、何かしら抱えているという、
うん、
まあ、でもそれはそうですよね。なんか、こう、この学問をやろうとか、この道に進もうって思うのは、そこに何かしら引っかかりとか、うん、まあ、テーマを、性を見出しているからそこに行くわけで、うん、だから心理学っていうとやっぱやってる人自身の心理に何かしら抱えている方も少なくないなと思いつつ、そうか、島原さんは、
はい、
なんとなく言ったから、まあ、まあ言い方あれですけど、
なんとなくです、本当、はい、最初はなんとなくでしたね、
うんうん いや、いいですよ。そういう方もいた方が。
はい、いい、まあ、まあ、最終的にお寺はね、あの住職になったのも、今考えてみると、ご縁っていう言い方はいい言い方ですけど、本当になんとなく戻ってきたって感じになってるような気はします。最初のところはですけど。
うん。
うん、
まあ、そういう流れがありつつ、うん、修行自体はどのタイミングで行かれたんでしたっけ？
ですね。まあ、大学院の途中で、今、もう中退の形で、
あ、そかそか。
いました。はい。
うん。あ、じゃあ、あれか。え？その、あ、でも、そっか、修行、中退っていうのは、まあ、このタイミングで修行行かなきゃっていう、なんか、ちょっと差し迫ったものとかがあったわけでもないんですかね。
まあ、そうですね。そろそろ行かないといけないかなって、まあ、漠然とは思ってたんですけど、結局それはイコールお寺をね、自分の実家のお寺を継ぐっていうこととも、セットになってきますから、結局は、やっぱり、そこをそろそろ一回行って、もしかしたら、これは研究者として行けるか行けないかわからないところもあって、お寺のことも考えなきゃいけないなみたいなタイミングで結局行く。まあこれも本当になんとなく、
うん、
まあそのタイミングで行ったっていう感じになんですよね、実はね。
で、修行されたのが、うん、あれ、細川さんと同じところでしたっけ？は
い、ですね。これも細川さんのお師匠さんにあたる、細川さんのお父さんに、うん、まあ、修行にそろそろ行こうかと思うんですけどっていうふうにちょっと言ったら、まあ、じゃあ、妙心寺っていうんですけど、妙心寺の方に行ってみたらどうって、まあ、それとはっきりは言われなかったですけど、
うん、
まあ、やっぱり、妙心寺に行って修行しようかなっていうことをその時決意したので、まあ、それで、最終的に、それが、お坊さんを継がなきゃいけないかなっていう決意になったような気はします。
うん。松原老師。
あ、それは、おじいさん。
それはおじいさんだ。
うん。細川さんのお父さんなんで、
お父さん。細川さん。妙心騒動ですね。
でしたね。はい。です。
何年ぐらい？
もうお坊さんとして最低限の、
はい、年数人材数最低限1年でしたっけ？
ね、1年の方もね、中にはおられますけど、はい、まあ3年弱は行ってはいますけども、はいはいはい、まあそろそろ、
いや3年弱は、まあ、まあまあまあまあいらっしゃるんじゃないですか、ちゃんと
はい、まあまあでもやっぱりね、修行って、臨済宗の修行は結構やっぱり体力的には結構年齢がいってから行くと大変ではあるので、やっぱり、
うん、
それは本当は長くいたかったですけど、なかなかちょっと自分的にはきついなっていうところもありましたし、うん、まあ将来的なことも考えて3年ぐら
い
いたっていうところかなと思います。
はいはい、それこそね、細川、しんちゃんとかは何年つってたっけ、9年、10年
ぐらいはいらっしゃった
と思います ね、言われてましたね。ってことは、はい、重なってるわけですね。
はい、私が一つ上になりますね、その修行の年数でいうと、入った年で言うと。
入った年が。はい、ああ、じゃあ、古参側になるわけです。
古参ですけど、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、ね、修行中はあまりね、その上下関係は一応大事にしますけど、まあ、昔からね、知ってる人、ですので、
はい、それはそうです、
なので、まあ本当にね、今、うん、細川さんの活動とか見てると、ね、小さい頃から見てますけど、すごい今やはりやっぱり修行がちゃんとできて、しかも実社会にこういろいろ発言してるから、元はどうか知らないですけど、すごいなという気がしますね。うん、はい。
ね、なんかその中の、
うん。
こう、き 記憶に残ってることとかってありますか？
ああ、そうですね。まあ、あんまり修行中の話でも、ショックを受けたっていうか、って思うことが、まあ、あったことが一つありまして、
ほう。
で、また、その修行中に、修行のマスターですね、老子様につく仕事っていうのがあるんですけど、はい、それやってた時がありまして、で、まあ、まあ、修行道場なので、修行僧とは別に、こう、老子のところに修行の希望に来る人って何人かいらっしゃるんですよね。一般の方とか、うん、外の和尚さんとか。で、まあ、その方々の中ですごく熱心に、こう、まあ、老子のところにいわゆる参禅っていうんですけど、
うん、
まあ、禅問答しに来られる方が何人かいらっしゃるんですけど、まあ、私たちそこ朝ご挨拶して、その方々が来られたらご挨拶したりとかしてたんですけど、まあ、その方の中ですごく熱心に入って来られる方がいらっしゃったんですけど、まあ、その方が実は、まあ、自死をされて。
お
うん、で、私その時、まあ、その、お老子の周りにつく係でしたので、まあ、一番上の方が実はこうこうこうで、その方が、まあ、自死されてですね、っていう話を言いに来られまして、で、私、まあ、一応心理学の研究とかしてましたから、
うん、
まあ、臨床の仕事もしてましたんで、まあ、いわゆる自殺をされた方々の対応とかっていうのっていうのは、なんとなく分かってはいたんですけれど、うん、まあ、老子って言われる方、まあ、修行を得られている方ですけど、うん、その方が、まあ、自分の身近な、まあ、至極、まあ、逆に期待されている方々、まあ、うんうん、まあ、家族ではないけど、期待されている方が、自死をされたときに、老子がどんな、まあ、ことを言われるかな、とかっていうのって、すごく気になってたんですよ。
はいはい。
うん。で、まあ、その話が来て、ぽつりと一言だけ、まあ、なんか、ああ、もったいないね、って言って終わったんですけど、
うん。
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 なんか、バサッと切るかなって思ったんですよね。なんかね、老子、はいはい、まあ、禅の老子様なので。
臨済禅の老子様は、は
い、まあ、まあ、特に仏教なので、うん、ね、死は隣、ね、いつ死んでも一緒だみたいなことを言われるのかなと思ってたらですね、なんか、まあ、寂しそうな顔もちょっとされてたような気もするんですけど、もったいないねって一言おっしゃられて、ああ、でもまあ、よくよく考えてみたら、そう、もったいないってすごく、人が亡くなった時の発言としては、特に、自死された方に対しての発言としては、なんか、前奏としてはすごくピタッとくるというか、なるほどなって思って、まあ、感情的にならずに、しかも、ね、その人の人生は限られてて、やっぱり、その人にとってそれぞれの思いがあったとしても、生きた方がそれでもいいよねっていうことを考えるときには、なんかすごくピタッとはまって、で、まあ、まあ、私、自分も自死の方とか、まあ、自殺された、ね、会社とかで自殺されたり、学校で自死があったときの対応って仕事柄してきたんですけど、今でもやっぱりその、それ、自死された方々に対して、どういう気持ちになった方がいいのかっていうときに、その、もったいないね、もったいないことしたねっていう言葉が一番なんかしっくりきたような気がします。今までの人生。だから、修行自体はすごく厳しかったし、いろいろ辛い思いも自分でもしたし、まあいいこともありましたけど、なんか、自分の今やってるし、今やってきた仕事とか、そういうのにつながる、あ、やっぱり、 禅僧の立場からどういうふうに自分の生き死にを考えるかっていう言葉としてはすごく心に残ってるなっていうことが、まあその時感じたかなっていう気がしますね。
ありがとうございます。
はい。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。
よ道場超絶国女内音に無闘争ガート愛民ドーナツ一切ジッポ来所新熱症状伊藤雅国家楽安穏古物神妙是我心所発願の日力所所欲実法生尊知恵無下上領子孫知我心よ下領心思食毒中我行精進忍術不軽ダーマンダブダーマンダブダーマンダブダ
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。